どうもこんにちは、ミニマリスト FP の翔です。いつもありがとうございます。僕はこれまで500以上のものなどを手放してきたミニマリストでもあり、100名以上のライフプラン作成や節約節税相談について独立 FP としてサポートしてきております。このチャンネルでは主に家計のミニマル化のメソッドをお話ししていきます。家計がミニマルに収まれば自由度が増します。あなたの人生が豊かになることに貢献できれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、前回まで、3回にわたって公序を制するものは税金を制するというテーマでお送りしてきました。今回はその延長線上ですね、年末調整の仕組みと変更点というテーマでお話ししていきます。もう年末調整は提出しましたか？そもそも年末調整とは何かというと、大体で計算して天引きしていた税金ですね、これは所得税になりますけれども、これを正確に計算し直すことで払いすぎた分を戻したり、足りない分を会社が計算してくれて追加徴収したりする制度です。これは確定申告とほぼ同じことを会社がしてくれているということですね。ほぼとしたのは確定申告でしか適用されない控除があるからです。前回の放送でもお話ししてきましたが、医療費控除、雑損控除、寄付金控除、この3つは原則確定申告が必要になります。それ以外の所得控除については年末調整で行うことが可能ですね。はい、そして今年の年末調整ではいくつか変更点があります。それが大まかに3つあるんですけれども、まず1つ目が給与所得控除に関する変更、2つ目が基礎控除所得金額調整控除の変更、3つ目が一人親控除家父控除についての変更、この3つについて変更がありますので概要をお話ししていきます。まず1つ目の給与所得控除に関する改正なんですけれども、控除金額が10万円減額されてるんですね。このお話は前回も、お話ししたかもしれないですが、課税所得が10万円増えるということなので支払う税金が増えちゃうんですよね。で、これは会社からお給料をもらっている方は全員該当します。ところがこのままだと、厳しいので緩和措置が設けられているということですね。それが2つ目の基礎控除所得金額調整控除っていうものなんですけれども、これによって基礎控除額が10万円増額されてるんですね。なのでこれで多くの方々は差し引きゼロになります。10万円減った分が10万円増えてるのでプラマイゼロですね。ただこの基礎控除というのは会社員に限らず納税者全員が該当しますので、個人事業主の方も該当しますね。なのでサラリーマンの方はほぼほぼ変わりはないんですけれども、個人事業主の方は基礎控除が10万円分増えているので少し税金が安くなるような仕様になってますね。なんでこんな風な変更になったのかというと、今多様な働き方を推進しているということで、個人事業主の方を優遇しているということでしょうね。ただ今回の改正で、合計所得金額が2400万円を超える人は基礎控除が引き下げられています。なので高所得者ほど今回の変更によって税負担が増えるということになっています。また給与収入が850万円を超える所得者に対して、子どもや特別障害者等を有する者などの所得金額調整控除というのが創設されました。詳しい説明はここでは割愛するんですけれども、これによって一定の条件を満たす人は給与所得から控除されることになります。こちらが該当する方はおそらく40代50代で、高校生や大学生のお子さんがいる家庭が多いかもしれませんね。 はい、3つ目の一人親控除、家父控除の変更ということなんですけれども、これはですね、今まで家父控除の対象でなかった未婚の一人親の方ですね、その一人親の方が該当するようになりました。つまり婚姻歴がないために税金などの優遇が受けられなかった方が、この優遇を受けられるようになったということです。また今までは男性の一人親と女性の一人親で税金が控除される額が違っていたんですけれども、今回是正されて、少し緩和されてますね。一方で、今までは女性の一人親に対する所得の制限というのはなかったんですけれども、今回の改正で500万円を超える一人親には控除されないこととなりました。一人親の方で特に今まで控除を受けられなかった方はぜひ確認してみてください。はい、このような形で、年末調整変更されている部分もあるので、各自該当されているところはないか、確認してもらいたいなと思います。はい、今回は年末調整の仕組みと変更点というテーマでお送りしてきました。参考になれば幸いです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。